集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なお番組は YouTube ライブでもご覧いただくことができますので、そちらも合わせてご利用ください。そして今日は番組のエンディングで素敵なキャンペーンのお知らせもありますので、皆さんエンディングまでしっかりと聞き逃さずに楽しみにお待ちいただければと思います。さあ今日10月11日日経平均は大きく下落しました。終値では915円安ですが、一時1000円を超える暴落ですね。
大きかったですね、はい。まあ、昨日そもそもニューヨークダウが831ドル、
はい、
もう落ちているので、まあ、当然あの日経平均先物がもうすでにかなり落ちていたので、
はい、
東京市場では落ちるのはまあ分かっていたんですけれども、一時1000円以上超えていたので、
はい、
まあ、かなりな暴落ということになりますよね、
はい、うん。これは予見できていた値動きだったでしょうか。
まあ、
俺は落ちるって言ってたよっていう、まあ、
そうですけど、
ちょっとドヤ顔が今見えましたか。
こんなに、はい、1日で暴落すると思いませんでしたけれども、まあ、はい、後ほど、まあ、いろんな指標が、まあ、株の反落を示唆 していたということですね、
はい、はい。ただですね、日経平均が1日の値動きで1000円も動いているのに、ドル円相場111円台にちょっとこう突っ込んだぐらいで、
そうなんですよね、
まあ、ここで動きが小さいです。
まあ、後ほど申し上げ、ご紹介させていただきますが、はい、まあ、111円台は、何らかの、まあ、リアルマネーのドル買いがあって、なかなか落ちていないということですね、
はい、
う
ん。もっとその弱い時はこれだけの大きな動きになると、まあ、ドル円相場 2,3 円ドンと、
まあ、言っていただきたいとい
ただきたいそれ頑張ですね、
はいはい、と思うんですが、まあ、行かないだろうなと。
行かないんですよね、
思ってたら行かない、
はい、
まあ、かといってまあ株が下がっているので上値、は限定的ではないかというふうには思っています、
はい。一方でですね、欧州通貨はどこを吹く風なんですよ。強いですよね。
まあ、だけど株が落ちるときは黒線が下がるというのもありますけれども、例えば2年前のチャイナショックの時は、
はい、
ユーロドルが上がってドル円が下がると、
うん、
株安ユーロ高になっている時もあるので、まあ、ちょっとそれは黒線だからドル高円高に必ずしもなるとは限らない。
まあ、ヨーロッパが強いというのはまた別の事情がありまして、特にポンドですね。
そうですね、
今日は後ほどそのポンドが強い背景も西原さんに解説いただくんですが、ちょっと全面リスクオフかというとまちまちだなというような印象があるんですよね。
そうですか、まあ、一応リスクオフですよね
いやでもクロス円強い通貨もありますし、トルコリラが今日全然下げてないんです。
あれはまた違うロジックで動いているので、
だからその前面8月のね、新興国通貨安でのリスクオフとまたちょっと違うんです、
う
ん、
そうですね、
ええ、
最近新興国をひとまとめにしてリスクオフとかいうのはなくて、はい、リラ円が落ちているときは、まあ、例えば王子があまり動いてないとか、
はい、
ちょっと違うロジックで動いているところがあるので、
あれこの番組ではやりませんでした、そういうのローリングなんとかとか、
ローリングベア、
はい、
うん、はい、順序によって、だけどそれは全部落ちないといけないんですよ、最後はローリングベアは、
はい、
まあ、だけどそうですね全部落ちてますね、そういえば、うん、
順序だって、そうですね、順序よくなんかいろんなアセットがこう売られる時があるという感じは出てきましたね、
まあ、しましたけど、まあ、まだ全体的には、
年間ではダウンが高いですからね、そのダウですね、うん、もうまさに米株がどうなるかっていうところですね。
だからいろんな問題点はこう、はい、マーケットに内包していたんですが、なぜいろんなものが下がらなかったというと、最後の取りでの米株が下がらなかった、米株が下がると、まあ、ちょっとしたクラッシュが起きてしまう、
これがいよいよ来たのかというような値動きになっていますので、この後西原さんにじっくりと解説をいただきます。まずは西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
石原浩一のブルベア
どっち。さあまずは西原浩一のブルベアドッジ。今マーケットを取り巻く強い材料弱い材料を箇条書きに書き出しました。まずドル円ということでね、絞ってのブルベアです。見ていただきましょう。ブルーの材料もそれなりにあるはあるんです。アメリカの景気絶好調で、指標がね本当にいいです。失業率は48年ぶりの低水準、消費者信頼感指数も18年ぶりの高水準と、
うん、まあ、このところ経済指標はいいんですけれども、まあ、基本的には過去のものなので、
はい、
まあ、こういった、いい経済指標を織り込んで米株はこれまで上がってきたということが言えると思います。
はい、はい、それからまあこれから業績相場来週あたりから本格化します。もう今週にも銀行系は出てくるのかな。アメリカはまあ減税効果のまあ織り込みがどのぐらいあるのか期待はされていますけれども、あと日本の業績相場は相対為替レートに対してかなり円安気味で推移していることが、
まあ、これはだけど言えますよね、
はい、
相対為替レートからはかなり円安エリアにいるので、
はい、
まあ、情報修正の期待はあるというのは言えます。
はい、そして、基本的な日米金利差は拡大していますので何もなければ、
まあ、株が落ちていなければ、はい、当然ドル円のポジティブファクターになると
なるはずなんですけどね、はい、そしてこれは後ほど取り上げるんですが、1月から8月の対外直接投資過去最高のペースです。11兆円も日本から外に外国に投資があります。
今年本当に多いんですよね、はい、この番組でも何度かご紹介したんですけれども、日本から、外に資金が流れる、つまり円安、
円売りですね、
円売りが出て、それが、ドル円の、サポートになっているということですね。
はい、後ほど取り上げます、うん、そしてブレグジット交渉が迫るんですが、迫っているんですが楽観的になってきましたね。
まあ、だけど、なんていうんですかね、そのブレグジット交渉の18日の EU サミットに向けては、まあ、楽観的な意見も出るので、当然それまでは少し、バイザールーマー、まあ、噂で買うという動きが出ると思います。まあ、これはドル円のポジティブファクター、
はいはい、そして米を見てみましょう。先ほど日米金利差拡大はドル円のブル要因だと書きましたが、急上昇となると話は変わってきます。また30年債の 3.25% のレジスタンスはこの番組でも西原さんにご紹介いただきましたが超えた、
まあ、その時ね、はい、まあ、上がり方が結構急だったので、
はい、
先週やりましたけれども、まあ、どこかの大口のお客さんが、米国債を売ったんではないかということが噂になっていたんですが、それがチャイナではないかということで、うん、まあ、そういった大口の売りが出ると、金利が急騰する、
はい、
で金利が急騰すると、まあ、ドル円にとってはマイナスになると、
はい、
ドル円にとってマイナスというか株にとってマイナスなので、はい、ドル円のベア要因になってしまう
まあ、今回の、ね、米株の下落っていうのはこの金利じゃないかと言われていますよね。
金利だと思いますね。
金利ですかね、うん、そしてトランプ大統領ですが FRB 批判を強めています。常軌を逸した、私は低金利が好きだ、好きなのは
まあそりゃそうですね、
結構です、
まあ、これはそれによってパウエルさんが、何らかの影響を受けることはゼロだと思います、
はい、
まあ、かといってだ、トランプ大統領としてはまあ、俺は言ったじゃないかということが後で株が落ちると、
FRB のせいにしたいということですね。
まあ、せいにしたいというか、まあ、そういうことですエクスキューズにできるので、
はい、
ずっと言ってるという、
はいはい、日米株価大幅下落、日経平均一時1000円超の下落、そしてラッセル2000というのが出てきますが、これ後ほど取り上げます。また上海総合指数、中国の株ですね、こちらも国慶節明け株価支えようということで準備率引き下げというのを発表はしているんですが、うん、これが起爆剤にはならなかったということ
で、これちょっと面白い面白いぐらいに何も聞かなかったですね。
下がりましたね、はい、これも後でチャートをご覧いただきます。そして来週15日には為替報告書がアメリカの財務省から公表されるんですが、為替操作国認定はあるでしょうか。
まあ、あったら結構大変ですけどね。
まあ、これもね、
これは政治的なものなので何とも言えないですね、
はいはい、うん、そして、リスクは中国だけではありません。ヨーロッパ、イタリアの財政なんですが赤字の計画を出して どうやって言ってるわけですけれども、それで国債が売られてますね。
まあちょっとこの辺はあのラテン系の国なので、なんでそれでいいのかなと思ってしまうんですけどね。
はい、
うん、
これもリスクとされています。この中から今日クローズアップするのはこちらです。ラッセル2000というのは何でしょうか。
はいはい、ラッセル2000というのはまあアメリカの小型株になるんですけれども、はいはい、まあこちらの株がインデックスが下がると、
はい、
時間を置いて他の主要なインデックスが下がる傾向があると言われています。で、このラッセル2000が、こちらのチャートを見ていただきたいんですけれども、
はい、
もう9月の、前半からもうずりずりと下がってきて、この下落が、最終的には、今週の月曜日あたりはちょっとマーケットで話題になっていたんですが、
はい、
ラッセル2000の動向を見ると、まあ、時間を置いてタイムラグを置いて、ニューヨークダウとかナスダックに影響を及ぼすのではないかということが月曜日から懸念されていたんですけれども、
うん、
見事に水曜日に、ナスダックとかダウですね、主要なインデックスが急落してしまったと。
はい、うん、まあ、これは日本でいうとジャスダックとかマザーズとか、まあ、そういうイメージでしょうかね、
うん、
小型株指数ということなんですが、こちらが先に動き出す特徴があるということで、炭鉱のカナリアなんかそんな言われ方をしていますね。
うん、そうですね、まあ、だけど見事に、炭鉱のカナリアの
役割
を果たしていたということですね。昨日落ちたので、
はい、
他の主要なインデックスが、はい、
では他の主要なインデックスを見てみましょう。
はい、で日経平均ですけれども、日経平均は、まあ、今週の、前半ですね、先週かで、この右側の赤くマーカーしているところを見ていただくと見づらいんですけれども、自分が使っている、トーマス・ディマークのインディケーターを使うと、13という数字が出ていて、まあ、これはトップアウト、まあ、買われすぎを示唆しているので、相場反落するであろうということを示唆していたんですが、まあ、見事に、昨日急落して、一応この青の、ラインがあるんですが、これは200日移動平均が 22,508 円に位置していて、一旦そこで止まっているということですね。
はい、この1月23日の 24,129 円を超えていたので、これは強いぞと色めき立って、市場関係者の間ではもう25,000円っていうのはすぐだっていう。
あ、だけどこれをチャートやってる人はまあみんな言ってましたけれども、うん、24,129円を超えたんですけれども、うん、すぐ、それを下回ってしまったので、ブルトラップ、
うん、ブルトラップと呼ぶんですね、うん、まあ、騙しになるっていうことですね。
そうですね、うん、
で下がってきたということ で
ダブルトップになっているので、まあ、日経平均も上値が重い展開の、まあ、下落トレンド入りした可能性が高い。
これまだ止まらないですか。
まあ、一旦 22,508円止まってますけれども、うん、まあ、戻りはちょっと
限定的になるんじゃないかな。戻りはまた売られてもっと下がる可能性があ
ると
、
というふうにテクニカルは示しています。はい、
そして上海です。
でこちらがちょっと問題ですが、まあ、この番組でも何だかご紹介したんですけれども、
はい、
3000を割り込んで、2016年の1月に2638というポイントがある、ここがサポートになっていて、はい、前回割れなくて、まあ、何度かご紹介してるんですが、トーマス・デマークはテレビ、ブルームバーグテレビにも出てきて、1回上海総合指数は反発すると言ったんですけども、見事に反発したんですが、まあ、1ヶ月ぐらいしか持たなくて、でまた、今日下落したんですが、ちょっと重要な2638のところを割り込んでしまって、
はい、
今日2600も割ってしまったと。
はい、
で、これから考えると、上海総合指数はまだ下がる余地が出てきているというか、まあ、
安値更新ですもんね。
そうですね、下落余地が大幅に拡大しているということですね。
はい、はい、ということで、株価を、まあ、懸命に支えているとも言われていますが、
国家体ですね。
はい、うん、その国家体が支えた資金は全部マイナスになっていると。
これちょっと不思議なぐらいに、まあ、いろんな意見はあるんですけれども、以前だったらこれ国家体がサポートしていたんですけれども、なぜか
海外資金が逃げちゃってるんでしょうね。
うん、支えきれなくなってるんですよね。
そうですね、だ
からちょっと今日なんかあっさり終わっちゃったので、
はい、
今日はアジア株は全面安なので、 台湾を 6% もしてるんですよね。これから見ると、まあオーストラリアドルなんかもっと落ちないといけないんですが、それを止めているのはオーズ円は落ちなければいけないんですが、ドル円の111円台が硬いのでなんとか止まっているということですね。
はい、はい、以上ここまで西原浩司のブルベアどっちでした。さてここからは西原浩一の視点です。西原さんはどんなトレードに妙味ありと考えますか。
はい、先ほどの上海総合指数であるとの下落ということで考えると、上海総合指数と、相関性が高いのは5ドル円なんですね、
はい、
で5ドル円が、下落するというふうには思ってるんですが、
はい、
もう一つドル円は、先週ご紹介したように110円の55銭で、トップアウト、一旦高値をつけてしまったというふうに考えています、
はい、
これは10月4日に114円の55銭をつけたんですが、これも全く同じ、はい、シーケンシャルなんですけれども、はい、デンマークのシーケンシャルがきれいに13という数字、右の赤いマーカーのところで、ちょっと数字見づらいんですけども13という数字をつけて、トップアウトしているぞということを示唆した後、反落に転じて赤のライン、これは MACD なんですが割り込んでいるので、通常であれば、下値落ちが大幅拡大という形になっている、うん、
はい、じゃあドル円は下がるということで、戻り売りスタンスですね、ですね、
はい
はい、そして今日はブレグジット交渉、前回、ロンドンの本田さんにつないでお話伺っているんですけれども、
はい、本田さんも言われてましたけれども、はい、基本的なコンセンサスは売りなんですね、
はい、
ただ、イベントが、先週も申し上げましたが、イベントが近づいていると、来週10月の18日は EU サミットがあると、
ここまでに合意できそうだっていうムードに今なってきましたね。
そうですね、
はい、
まあ、前回の時もブレグジット2年前の時もそうですけれども、ブレグジットなんかは、あるわけがないということで直前に、ポンドって上がってたんですね、
はい、
で今回も、サミットに向けて、まあ、いい話がどんどん出ていると、
はい、
でまず、EU のバルニエ首席交渉官という方が、この言い方がすごいですね、来週の EU サミットで合意が手の届くところにある、まあ、ここまで言うともう合意するのかなと思ってしまうんですが、
はい、
で、協定が 80% から 85% 完成していると、
うんうん、
まあ、そこに括弧がつくんですが、ただし、問題の北アイルランドの国境管理問題の解決は必要である、
はい、
ここはちょっとクエスチョンなんですが、
はい、
まあ、協定が 80% から 85% 完成しているということであれば、マーケットのショートが踏み上がるので、 EU サミットとまでは、ポンドがちょっと強いんじゃないかなというふうに考えています、
はい、まあ、投資家なんかも、ポンドに強気の見方が出てきているみたいですね、
はいはい、もう一つは、僕は基本的に EU サミットまでというふうに考えているんですが、
はい、
このロンドンのヘッジファンド、これちょっと僕名前知らないんですが、ヘッジファンドの名前知らないんですが、そこの、スティーブン・ジェンという方が、はい、ブルームバーグで喋っているんですが、
はい、
合意なき離脱の可能性は非常に低い、
はい、
で数週間以内の合意でポンドは急騰する可能性が高いと、1ポンドは 1.55 ぐらいになるんじゃないかという意見も、ちょっと出ているので、
強気ですね、
ここ数週間は、はい、ポンドの動きに要注意ということですね、はい、で、そのポンドに対する、通貨ペアで今ロンドンで割とポピュラーになっているのが、
はい、
ちょっと馴染みは薄いんですけれども、ポンドオージ
ー、ポンドオージーです。ポンドとオーストラリアドルの組み合わせなんですが、これを西原さん今買ってるんですね。
買ってますね、
はい、
で、オージーが弱いというのは上海総合指数が、2638を割り込んでいて株が下がっているので、オーストラリアドルというのは、まあ、先週やったかもしれませんが、恒常的に弱い、
弱い、はい、
で、ポンドが、EU サミットに向けて上がるんであれば、ポンドは上がる、オージーは下がるだと、ポンドオージーは上がるということになります、
はい、
で 1.95 というのは、アメリカの大手投資銀行のモルガン・スタンレーが提唱して、まあ、推奨しているんですけれども、はい、ポンドオージー、ターゲットが 1.95、
はい、
まあ、ここからまだ、700ポイントぐらいあるということですね。
西原さんはまずはこの EU サミット前にはこれ手締まりますか。
はい、
ですね、はい、EU サミット前まではポンドがちょっとこう買い戻し基調にあるだろうということで、う
ん、それまでは、まあ、前回のブレグジットと同じようにいいニュースが出てくるので、はい、まあ、踏み上がる可能性の方が高い。
ポンドロングで5ドル売りという組み合わせのポンドオージーのロングに短期間ですけれども注目ということですね。
そういうこと
ですね、はい、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内範博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいたご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。今日の質問、ニックさんからいただきました。10日のニューヨーク市場で米国株が大崩れし、日本でも東京株式市場で大幅下落となってしまいました。一方で東京市場でのドル円相場は111円台で底堅いように思うんですが、なぜでしょうか。
まあ、これはね、なかなかあのドル円だけで取りづらくなっている要因なんですが、はい、まあ、111円の、現在50から112円は、本邦からのドル買いオーダーがかなり並んでいると。
本邦っていうのは、まあ、東京税、
東京税ですね、
が、まあ、なんか買ってるわけですね。
そういうことですね。これは、まあ、あのブルーベアのところでも、大橋さんにご紹介していただいた、
はい、
M&A の玉、
そうです ね、1月から8月の対外直接投資過去最高ペースです。11兆3446億円。これが全てすあのドル円の買いにつながるわけではありませんけれども、まあ、いろんな資金調達ありますからね、うん、ただやっぱり基本的には海外の会社を買うわけですから、
うん、ドル買い、まあ、円売りという形になって、
そうです、ね、
昨日もあの112円の50銭というのは結構まとまってあったんですが、はい、夜中にちょっとトレーダーの友人が教えてくれたんですが、うん、株が崩れたので2円の50のオーダー引っ込めたということなん で、はい、で112円の50の買いオーダー引っ込めて111円に並んでいるので、
はい、まあ、ちょっと
株がね、大きく崩れると、うん、まあ、変更したりはするんですが、はい、まあ、111円台は並んでいるということですね、
はい、うん、去年が12兆円ちょっとだったんですよ ね、うん、そうですね、うん、もうだからもう現時点で11兆円うん、
大きいですね。まあこれがどうしてもドル円の下を支えてしまうということですね、
はい、
う
ん、これは実銃玉ということで、
まあ、買い切りなので、
買い切り玉です、
うん、だから本日の東京も誰も111円、誰もとは言いませんが111円台で、ドル売りの人も111円で突っ込もうと思う人は誰もいない、で戻りを待っているという状態ですね、
はいはい、ですからもう反対売買が起きない、ドル買いというのがものすごい金額あるということですね。う
ん、まあ、僕なんかやらなかったですけども、はい、112円ちょうどで買って、はい、まあ、戻りで少し 4,50 ポイント抜けるんじゃないかというトレードをしている人も多かったですね、
はいはい、まあ、ちょっと前ならね、リスクオフの時はものすごい円高が進んだんですが、
3円ぐらい落ちるんですけれども、はい、買いが並んでいるのでなかなかこうブレイクできない、
は
い、
日本は少子化だということで、うん、まあ、日本国内で事業を継続すると それだけだとメッシーズみたいになっちゃうということで、
ね、シアーズね、メッシーズは潰れてませんから、はい、ひどいな、
はい、海外に進出して海外のマーケットでも稼ごうという日本企業の、う
ん、
は
い、まあ、だけどこうやってどんどんどんどん出ていくと、なんかその後、当面はドル円が硬いんですけれども、その後急にドル円が崩れたりすることも多いので、はい、ちょっと警戒してるんですけれども、中期的にはですね、短期的にはまあ111円並んでるので、はい、まあ、戻り売りでいいんじゃないかなというふうに思います。
戻り売りで最終的にターゲットいくらぐらいと見てます
か？じわじわと落ちるんじゃないですかね、うん、そんなにこうちょっと今年ドル円のボラティティが低いので、はい、どうしてもユーロ円とかオージーにした方がいいんじゃないかなと思います。
はいはい、動かないうちはポンドオージーとか ね他の通貨ペアに注目ということです。うん、時計の針は9時55分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてここで FP ネットから素敵なキャンペーンのお知らせがあります。西原浩一さんのマーケット分析や FP ネットから投資に役立つ情報をお届けする西原さんの LINE アットを開設しました。この番組集まれトレーダーシンプル FX トレード放送1周年を記念しまして、西原さんの LINE アットのアカウントに登録し、キーワードを送っていただいた方全員に西原さんによる通貨の断捨離やトレードで工夫すべきことについて語るスペシャルウェブ動画をプレゼントいたします。まだ LINE をご利用でない方はぜひこの機会にお持ちのスマートフォンなどにアプリをインストールしてみてください。登録方法、キーワードなど詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なお、このサービスでは FP ネット取扱い商品の勧誘を行う場合があります。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。さあ、西原さんの LINE アットができたということですが、通貨の断捨離について語るっていう、
このちょっとよくわからないですけど、断捨離は別に世の中からドル円を消してしまうとかそういう話ではなくて、まあ、通貨を選択しましょうということですね。勝負事なので、
はい、
今日はこの通貨ペアがすごく動いてる、明日はこれが動いてるというので、あっちこっちでやるんではなくて、
はい、
この通貨ペアの上昇は取りたいとか、
はい、
下落は取りたいとか、まあ、自分でこうストラテジーを決めて、あっちも動いてるからこっちあっちこっちでやるんじゃなくて、これだけは取りたい、
集中でやっていきましょう、うん、そうですね、ってことですかね、う
ん、あっちもこっちも手を出すとなんか分かんなくなってしまうので、
通貨の断捨離っていう言い方をするのが、うん、だ西原さんらしいかなという。
そうですか、はい、まあ多分言った記憶はあまりないんですが、多分動画で喋ってるんでしょう、
はい、はい。スペシャルウェブ動画プレゼントということで、ぜひねこの西原さんの LINE アットこちらに登録していただければと思います。
よろしくお願いします。
さあ、来週は EU サミットなんかもありますのでね、もう
来週はちょっと動きますね、
動くかもしれないということで、はい、皆さん注意していただければと思います。お時間が来ました。ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。
さよなら。